さあ、でもね、まあ、こういう話をしていきますと、私は弱くて小さいもので、ね、そんな聖霊のバプテスマなどというような大それたようなことを求める資格もありませんというようなことをどっかで思う人がここにおられるでしょうか。これ真剣な問いですよ。どっかでそういう思うところがある人がおられないでしょうか。これがサタンの覆いであります。サタンの策略であります。いいですか。どうかも皆さんね、思い出してください。自分は弱いから、小さいから、そんなことはとても大それたことは求められないという思いを持つ方は、ね、この弟子たちはですね、この弟子たちは強かったんですか。力があるものだったんですか。そうじゃないでしょ。この弟子たちはですね、エス様だけを残してね、みんな雲の子を散らすように十字架にかけられるように逃げ出した弱い者たちなんですよね。学問もあまりない弱い者たちなんですよ。小さい者たちなんですよね。で、その弱い小さいからこそ、弟子たちはこの上からの約束、父の約束である聖霊を、聖霊のバプテスマを本当に真剣に待ち望んでいったんですよね。それなくしてはとてもやっていけない、勝てないと思えばこそ求めていったんです。弱いからこそ、小さいものだからこそ求めたんですね。だから皆さん方は、ね、そんな自分は弱いからとか小さいからなんていう理由を理由にしていることはできないんですね。それこそ求めていくべき理由なんですね。セレノバプスも弟子たちだけでね、女たちも弱かったですね。だからこそ求めていったんですね。120人がね、必死になってこの聖霊のバプテスマ、この上からの約束を待ち望んでいったんですよね。そしてペンテコステ聖霊降臨が起こったんですね。だからもう一度言いますけども、本当になぜこんなにキリスト教が弱くなってきてるんだろう、なぜクリスチャンも弱いんだろうということを本当に覚えて、どっかで無希望になりつつあるキリスト教会でありますけれども、そういう今こそ私たちは父の約束、ね、エス様のご命令であるこのセルノバプテスマをしっかりと受け止めて、ね、あるいは聖霊の満たしをしっかり受け止めていきたいんですね。ここでちょっと申し上げておきますが、聖霊のバプテスマと聖霊の満たし、これは同じです。違いはないんです。聖霊の満たしと聖霊のバプテスマとは。その証拠は、使徒行伝の2章の4節かな、に出てきますね。ちょっと出していただきますが、使徒行伝の2章。はい、まあ、ここにね、まあ、五旬節になってね、皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。こういう聖霊降臨が起こったんですね。大変なことなんです。だから今日ペンテコステ礼拝をしているんですね。世界中がこれを祝っております。大変なことだった。ここから教会出発したんです。これが教会の原動力になっていったんです。また各々のような舌が分かれて現れて、一人一人の上にとどまったんです。はい、4節読んでください。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたとありますね。するとみんなが、本当はここで聖霊のバプテスマを受けたということなんですよね。これが聖霊の約束された聖霊のバプテスマだったわけでしょ。でもここで聖霊のバプテスマをみんなが受けたと書かないで、何と書いてあるんですか。みんなが聖霊に満たされたと書いてある。同じ言葉なんです。 どういうこと言ってもいいんです。でもここで混乱がちょっと起こるので、あえて違いというか区別をするとするならば、聖霊のバプテスマというのは一番最初の聖霊の満たしといえば何とか解決しますね。わかりますか。この弟子たちも一番最初の聖霊の満たしがこのペンテコステの聖霊のバプテスマだったわけですね。私たちも聖霊のバプテスマのような聖霊の満たしを受けますが、もう受けたからもういい、私は清めを受けたからもういい、いいんだというようなことではならない。聖霊の満たしは何回でも何回でも受け続けていったらいいんですね。聖霊に満たされなさいと書簡主にもペテロは、ポールは叫んでますね。前も言ったんですけども、キャンパスクルセドの総裁であったウィル・ブライトは、もし私がこれを一件に召されるということで二つのメッセージだけができると言われたならば、一つは大宣教命令を語り、もう一つはこの聖霊に満たされなさいを語りますと言われた。そしてメッセージ聞いたことある。それくらい聖霊に満たされなさいということは大事なことですね。今我々はもっともっと聖霊にされていきたいですね。聖霊のバプテスマを受け続けていったらいいんですよね。しかし今それは聖霊に出しと言っていった方がいいでしょう。あるいはリバイバルと言ってもいいでしょうね。最近どうですか。私リバイバルの言葉をね、はって気がついたらあんま聞かなくなったなと思って、ここ2、3年 ?4、5年かな。まあリバイバルミッションが頑張った時にだいぶ言われましたけどね、今リバイバルという言葉すらもあまり言わなくなった。本当にキリスト教会霊界というのは怖いですね、弱いですね。悪魔の風に吹き流されてきます。世の力に流されてしまいます。聖書に戻ってしっかりとしていかないと本当に本末転倒してしまいます。一番大切なものを大切でなくしてしまいます。はい、大事なのはだからこの聖霊にされた。さあそれでは、本論と言いましょうか。この聖霊に満たされるためには、聖霊のバプテスマを受けるにはどうしたらいいのかというところに、入っていきましょう。大きな2番ですね。はい、出ましたか。聖霊のバプテスマを受けるにはじゃあ実際どうしたらいいんでしょうかということですね。まず、聖霊のバプテスマというのはさっきね読んだか大体分かりましたね。さあまず第一にね、意図高きところから力を着せられることを求めて祈るということですね。ルカの24-49でイエス様はこういうことを言っていらっしゃいます。読みましょう。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいとイエス様は復活して御在庭中に弟子たちにおっしゃったわけですね。はい、この糸とか木ところから力を着せられるまで脈にとどまっていなさい。これですね、糸とか木ところから力を着せられる。皆様は力を着せられるためにどこから求めていますか。横からですか、内側から、自分の中から鍛錬して訓練して内側から力を着せられようとしてますか。横、いろんな情報いろんなスキルが今あります。技術の進展もありますね。そういう技術の進展が学べるところに行って、あるいはもっともっと素晴らしいこの高学歴を取れるところへ行って、牧師でも最近あまりにもそれが強すぎると最近本当にちょっと心配してますね。みんな博士号修士号を取りたくてもうみんな留学しますよね。そんなのでもいいけど、そんな人が帰ってきてみんな牧師になれたらね、キリスト教会本当の力を失ってしまうと思うんです。どこから力を着せられてるんですか。聖書はどこから力を着せられるまでと言ってるんですか。横からですか、高学歴からですか、高い技術からですか、情報からですか。今はもう情報の氾濫時代ですから、いろんな情報を本当に世界中の実業家の情報を身につけることができます。それにもう興奮してますけれども、 ここでは糸高きところから力を着せられることを求めなさい言ってるんです。私はこれを用意しながら昨日かなお祈りした時にはっきりと人からね、そうだ、私は糸高きところから天に主がおられる、その糸高きところから私は力を着せられたなと本当にもう一度確認させられて、なんかすごく踊るような喜びを感じました。あなたはキリストともに十字架につけられて、もうや私が生きているように、キリストが私のうちにやって生きておられるんだと、キリストが私のうちにやって生きておられるということを語っていただくときに、それは本当に糸高きところからですね、天におられる糸高きところ、イエス様のおられるところ、天のお父様のおられるところ、そこから私は力を着せられているんですね。今日まで60年近く牧会してきておりますけれども、本当にそれはその力以外の何ものもないですね。この世の情報だとか神学の力だとか、そんなことでやっていけたものじゃなかったですね。本当にこの上からの糸高きところから力を着せる、何回も何回も、まあ一番分かりやすいのは最初の清めを受けたあの学院でね、この御言葉を受けた時ですね、もうそれは本当にすごい力だったんですよね。そこから御用がどんどんできるようになり、祈りもどんどんできるようになってきた、ね、それが全ての原動力となりました、ね、さあ皆さんも、ね、糸高きところから力を着せられてまいりましょう。これを皆さん本気になって求めていこうじゃありませんか。天にある糸高きところ、父がおられ、イエス様がおられる、そこからですね力をいただくように皆さん祈っていこうじゃありませんか。もっともっと真剣に本気になって祈り求めて、そこから力をいただきましょう。着せられましょう。アメン。着せられるんだからね、つけ焼けばじゃないですよ。着せられるということはね、もう習慣になるという言語の意味がありますよ、ね、もう来ちゃってるからね、これはもう私のものですよね。大したものじゃないけれども、ね、着せられてるからもう私のものですね。自由自在に動きますね。そのように糸高きところから力を着せられるんですよ。もちろん知恵も与えられますよ。知恵の力も与えられます。さあ、さあ2番目には、2番目には、はい、エルサレムを離れないで祈るということですよね。エルサレムを離れないで祈る、エルサレムを一緒に見ましょう。使徒行伝の1章の4節ですね。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた主の約束を待ちなさい。これですね。エルサレムを離れないで、父から聞いた約束、主の約束を待ちなさい、ね。このエルサレムを離れないでという意味は何を意味すると思いますか。今の私たちにとって、体にとっても同じですよ。普遍的に何を意味するでしょうか。エルサレムは離れないで。エルサレムというのはね、この当時の弟子たちにとってはね、大失敗の場所なんですね。大挫折の場所なんですね。これほど大きな大失敗、これほど大きな大挫折はない。生涯の大挫折です。エス様についていったらね、もう無大事にサタジになれると思ってたのがね、もう大失敗して、しかも組の子を散らすようにもう逃げていってしまうような、そんな恥をさらしたところですね。皆さん、大失敗したり大挫折を起こしたようなところからはね、我々はね離れたくなるんですよ。そういうところ覚えありませんか。あまりにも失敗した時に、あまりにも挫折して覚えて、そこから離れたくなるんです。みんな離れたくなるんです。そしてまあ偽りの酒どころに避けていったりします。あれ、危機の場とも言えますよね。危機の場、エルサレムからの危険な場だったですね。もうだから復活の前は 壁を巡らしてね、人が入ってくれないようにしてみんな潜ん、弟子たちは潜んでいたと書いてあるぐらい、もう危険な場だったんでしょうね。でそこから離れない。私たちもね、何かまでにも失敗した時に、あまりにも挫折感を覚えた時にね、本当にそこにいたくない、そこから離れたい思います。でもそこから離れちゃダメなんですよ。そこが大事なんですね。そこそ一番主に求めていく場所なんですね。主はそこで祈らせようとしてらっしゃるんですね。そこで主は力を注ごうとしてらっしゃるんですね。そのエルサレムが大事なんですね。私も、まあ、いろんなそういうエルサレムがありましたね。でもいつもそこを離れないでね、うん、もうどんなところがありましたけど、そこでいつも離れないで祈った時に聖霊の満たしを何回も与えられました。今回ね、これを用意しながら祈らせられたときに、この、私なくてある意味では、一つの挫折、失敗とは言えないかな、挫折、あるいは危機の時だなと、今は。というのは、もう84にもなって、終わりを全うするか、全うしないかという異常な危機の時なんですね。こう、うまく終わりを全うしないと危ないですね。老衆を晒すことになるかもしれない。それは非常に危険な時ですね。しかも何のそれこそ保証もない。今テレビでは2000万円はかかると言われている。な、2000万円のお金なんかないですよね。例えばどうなるのだろうなとか、そういうことを言い切れないわけじゃないですよね。私はまあ野垂れにしてもいいけれども、証にならたくはない、証にならないようにはしなきゃいけないという思いがありますよね。そういう危機があります。俺の、うん、次の住みかをどこにするのかとか、真剣なそれは確かに問題です。今練馬に与えられている牧師館は牧師館として与えられているものですから、私は牧師の働きができなくなってくれば出なきゃいけない。あれ、霊光が本当にダメになってしまえば出なきゃいけないでしょうね。一人であそこに行けるのはもったいないということになるでしょうね。まあそういうことを考えたときに、私もどういう立場を取るべきだろうか、非常に危機ではありますね。こういう時にね、そこから離れるような思いがなってはならないなと思いますね。そこでこそ本当に離れない、そこを待ち望む時なんだなと思いますね。そこでこそもっと祈るべき時だな。ここでこそもっと精霊されていかなきゃならないな。第三の精霊のバブスを向けていくべき時なんだなと本当に今思わされております。さあ、皆様方もいろんな本当に挫折、失敗、いろんな心配事を聞き終わりかと思いますが、そこからこう離れて、いつらの酒どころに行ったり、まあ、どっかのミュージシャンみたいに大麻を吸ったりするようなことはないでしょうけれどもですね、本当にそういう、まあ、逃げ場を、避け場を探すようになる人間の心理はありますね。でもそこを離れないということです、大事なのは。エルサレムを離れない。もう一つのね、エルサレム離れないという意味はね、十字架と復活の場です、エルサレムというのは。イエス様が十字にかかった場所であります。そして復活された場所であります。この二つの体験というのは弟子たちにとっては大事なものなんです。これは私たちにとってもものすごく大きな体験なんですね。十字架とイエス様の復活。この二つは本当に大事なものです。そこを離れないということです。私もこのメッセージをして祈っていったときに、もう一つその十字架を神様が明かしてくださいましたね。うん、で私は本当に十字架から離れないでいない。で、折れるんだということを確認させていただきました。でもね、十字架と復活する体験を何回かしてもね、なんかいつの間にかそれが当たり前みたいになっちゃうところがあるんじゃないかと思うんですね。もう自分の経験となってしまって、型になってしまう。でもね、生きた十字架。 生きた復活体験をいつもしていけれる、そういうところにいないと、アメン、十字架と復活を離れないということですね。いつもそれを新しく体験し続けていくということですね。昨日、おとといと本当に、まあ、愚かな棚から手紙と十字架につけられた毎日ママであるイエス・キリストがあなた方の目の前に表されたのに、誰が一体たぶらかしたのかというような言葉とかね、そういう言葉で本当にこのイエス様の十字架がどんなに私にまざまざと目の前に見えるように体験させてもらったかということを、今もそうなんだということを確認させられた。あれ、その後の方のお言葉も大事でしたけどね、御霊を受けたのは掟の行いによるのか、聞きて信じたるというものかと言ってね、かくも愚かなんだと、はい、御霊を受けた時はただ本当に信仰だけでね、この復活、あるいはこの聖霊のバプテスマで言っても受けてきたんですね。それがね、だんだんこう固くなって、自分の古きによるというかな、掟によってなってしまうことがあるんですよ。だからいつもその新しく十字架と復活の場をね、離れないでおれるように本当になっておることが、新しく聖霊に満たされていく必要条件だなと本当に教えられました、ね。まあ、今日昨日それを見て私は今満たされております。最初ですね、はい、私はこのメッセージをして、自分がそのように聖霊の満たしをバプテスマを受けていなかったならば、これは人に教えて失格者となることになりますから、本当に神様に必死で祈りますね。そこのことをいろいろ教えられます。はい、はい、そして3番はですね、この父の約束を待ち望むということですね。ここですね、父の約束を待ち望むということがありましたね。父の約束を待ち望みってあるんですね。これは聖霊のバプテスマを与える、聖霊の満たしを与えるということは父の約束なんですよ。皆さん、この父は どの父ですか。天地を作られたものって唯一の最高の父でしょ、ね、この約束なんですから、ね、これを待ち望まない気はないでしょ、ね、大金持ちの、まあ、息子とか孫がですね、その遺産をね、たくさんあげると約束してるのに、それを全然求めなかったらもったいないじゃないですか。ロックフェラー3世かなんかが私の大学で一緒にいましたけれどもね、ああ彼はあのお父さんの財産もらうんだなと思って、ちょっと羨ましい感じした時がありましたけれどもですね、というのもそれを全然まあ、その約束あるの私知らないよと言っていたらもったいないじゃないですか。皆さん方には天地宇宙をお作りになられた最大のお父様が、ね、あなたに最大の約束をしておられるんですよ。最大の遺産を与えようとしておられるんですよ。それを受け止めないでいるなんていうことほどもったいないことはないじゃないですか。一生のそれは損失じゃないですか。あれはもう世界の損失になりますよね。どうぞね、本当にこれを求めていきましょうよ。でね、このね、祈りの約束を、父の約束を待ち望むということはですね、これにも通じるんですね。祈りの究極的な目的は聖霊にされることと私は書いてありましたけども、ルカの11章のこれをちょっと出ますかね、この下に、はい、これですよね。ここではね、あの11章の初めの方で弟子たちがですね、あ、だいぶ時間が来てますね、あ、頑張るわけだね弟子たちがイエス様に祈りを教えてくださいというところから始まるわけですね。もう弟子たちにとってね、イエス様のあのやっているね、あの素晴らしいメッセージ、あの素晴らしい癒し、あの奇跡、どこから出てくるかって全部祈りから来てるの分かってるわけですね。だから祈ることを教えてくださいと言ったんですね。祈りという名詞じゃない、祈りということを教えてくださいと言ったんですね。その時にイエス様が語ったのが11章ですよね。最初は主の祈りが書いてありますね。つまり祈りの内容が書いてあります。これを祈るんです。主の内容、祈る内容。その次には祈りの方法を教えてますね。もう求めてもね、 もう寝ちゃったから開けられないよという友達もいるかもしれないけども、あくまで頼み続けるならば立ってその要するほどのものを与えるだろうと言って、どこまでもあくまで熱心に求め続けなさいという祈りの方法を語ってますよね。で最後に何と書いてあるんですか。それがここですよね。子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるようなお父さんがいるだろうか、ね、卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるだろうか。ですからあなた方は悪いものであっても、これすごいな、聖書ではっきりしてる。人間のお父さんに対していいものはいないということになりますよね。でも本当に今のお父さん、みんなテレビ出ても怖いなと思うね。もうみんな子供をね、虐待死させてしまうような、そういう本当に悪いものが多い中にあってですよね。もちろん良いお父さんいっぱいいますよ。もうここの先生は一番良いお父さんですからでも神様から比べればね、人間の父がね、悪いものなんだ、ね、さあその悪いものであってもですね、自分の子供には良いものを与えることを知っていると、それならなおのこと天の父は良い父ですよね。この文脈から言えば天の父は良い父なんですよ。皆さん、天の父をね、厳しい父、怖いお父さんと思わないでください。どっからそういう悪いイメージが日本のお父さん像から入ってきてます。天のお父様は良いお父さんなんです。本当に良いお父さんなんですよ、ね、だからその良いお父さんをもっともっとに甘えて、もっと良いお父さんを信頼して求めていきましょう。さあその天の良いお父さんはですね、ご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。この祈りを教えてくださいという文脈の最後これですよ。つまり祈りの内容、祈りの方法、そして最後祈りの目的が書いてあるんですよ。その祈りの目的がね、聖霊を与えることだとはっきり書いてあるということ、驚くべきことじゃないですか。これみんな分かってないんですね。今のクリスチャンはほとんど祈りはね、みんなねお願いになってます。お願いをする、 お願いはお祈りだと思って、またねもうちょっと進んだ人でね、課題の祈りというのを与えられて、課題の祈りをすることが祈りだと思ってる。寝る目教会でも祈りの手帳というのがあったね、毎月こんなに出るわけ、あれ全部やると40分かかるという言ったり、うちの姉妹が吠えるとか、あんたそんな40分毎日やらなくていいよって言っちゃったんで、そのね課題の祈りだって言うんです。私が一度驚いたのは、祈りの研修課で出すこんなテキストがあって、そこにもね、祈る1時間祈るためには課題の祈りしなさいって言ってね、アメリカ、そして何だろう、イギリス、そして世界中の名前全部書いてあって、それを祈っていったら1時間祈るんですけど、これちょっと読んでびっくりしましたね。祈りを教える最高の世界レベルのテキストがね、こんなことを教えてるのかと思ってね、本当驚きました。祈りの目的はね、聖霊を与えることですよ。これは書いてない。だから私は練馬教会で弟子訓練をやってまして、なんて言うか忘れた、そのグループを祈りの家に連れて行ってね、訓練するんです。山に連れて行って、さあちょっと御言葉開いて、じゃあ祈りに行きなさいって三三五五、一人一人山の中踏み入らせて祈らせてくる。3時間ぐらい祈って帰ってきて、証し聞くとね、みんなね、こういう祈りをしました、こういう祈り、みんな課題の祈りですよ。自分のお父さんの祈り、自分の結婚の祈り、自分の子供の祈り、課題の祈りばっかりですよね。自分の就職の祈りとか、本当ですね、祈りの目的なんか知ってるかって、ここ開きますね。祈りの目的は聖霊を与えられることだよと、天のお父様は聖霊を与えないはずはないではないかと言ってるんですよと、聖霊を求めて祈るんだよと言ったんです。そう祈りしてる人ほとんどいない、今のクリスチャン。弟子訓練生ですらもそうなんですね。大変な本末転倒してます。肝心肝心と分かってないんです。みんな聖霊を求めて祈るんですよ。あくまで頼み続けて求めるならというのも、命パンを求めるわけです。企業命のパンである聖霊なんですよ。それを本当に求める人が今いないんですね。 天の父様はね、良い父ですよ。皆様方に最高のものを与えたいと思ってらっしゃる。それは聖霊なんです。アメン。三位一体の第三の威嚇である聖霊を与えようとしてらっしゃる。死なる神様、子なるイエス様、そして第三位の聖霊を皆様方に一人一人に満たそうとしてらっしゃるんです。アメン。これが父の約束なんです。これをどうして忘れてるんですか。どうしてこれを求めないんですか。私は聖書学院でそれだけを訓練されて育ってきましたから、それをいつも求め続けます。だからいつも新しく力をいただきます。いつも新しい真理の力を与えられます。ここを皆さん方も受け止めていってほしいと思いますね。ペンテコステは2000年前の記念日じゃないんです。今のことであります。現代のことであります。あなた方のことです。いや、私のことです。ペンテコステ